さて、今週1週間私たちセブンス・アドベンチストにとっては今週1週間は非常に意味ある、1週間であったのではないかと思います。なぜかと言いますと10月22日、2日前でしょうか、10月22日は私たちセブンス・アドベンチストにとっては忘れられない日になっております。まあ、大失望、1844年10月22日に私たちの教会のパイオニアの人たちがですね、大失望を経験した時です。今からまあ176年ぐらい前になりますか。セブンスデーの教会のホームページによりますとこういうふうに書いてありました。当時、1844年のこの頃に北米で10万人規模の集まった再臨運動がありまして、このウィリアム・ミラーというですね、農夫が、まあ農夫をしながら、ですね、またその町の保安官もしてたっていうですね、そういうことも聞きましたけれども、まあ彼が仕事が終わった後ですね、時間のある時に聖書とコンコルダンスだけを頼りに、聖句と聖句を比較しながら、研究を重ねた結果、1844年の10月22日にイエス・キリストが再臨されるということを、まあ本当はウィリアム・ミラーは、日にちをですね、指定することは彼は望んでいなかったんですけれども、この再臨運動がですね、進んでいきまして、まあそのですね、1844年10月22日という日に、イエス・キリストが来られるというそういう運動が広がりまして、しかし、まあ、我々は今ですね、ここで生活しておりますのでということはイエス・キリストが来られなかったわけです。176年前にイエス・キリストが来られると信じて、信仰を貫いて聖書を学んでいった方々にはとっては大失望だったわけですね。そのような混乱の中にですね、10月23日、10月24日、まあ、日にちが少しずつ経っていく中で大失望していくわけですけれども、そういう失望している中でもう一度、この聖書を調べ直して、真理を研究する、まあ、グループが私たちの教会の、まあ、パイオニアたちだったわけですね。ウィリアム・ミラーの解釈が何が間違っていたのか一生懸命、調べて、そして第7日目、土曜日が安息日の礼拝の日だということを発見し、また、イエス・キリストの再臨は必ずあるんだということをですね、発見したのが我々のこのセブンス・デイ・アドベンチストのこの働きの前身ですけれども、そこに、まあ、エレン・ホワイトというですね、当時17歳の少女が神様によってですね、選ばれまして、予言の賜物が与えられて、私たちの教会はですね、どんどんどんどん成長していったわけです。ですので、私たちにとってこの10月22日というのは大失望ですね、苦い経験でありますけれども、そのことによって私たちの教会は大きく広がっていきました。でもし皆さんも今日の午後や、あるいはですね、時間がありましたら、私たちの教会のホームページを開いていただいてですね、そこに、映画でですね、テル・ザ・ワールドという映画がありまして、まあ、その動画を見ることができます。で、その動画を見ると、なぜ私たちのですね、教会がアメリカでですね、1844年前後に、立ち上がってきたのかっていうですね、歴史的な、ですね、映画が、ムービーがありますので、時間があればぜひそちらの方もご覧になっていただいて、この10月22日の大失望が我々の今、私たちの大いなる希望になっているということを、ですね、ですね、理解していただければと思います。さて、それでは、御言葉のメッセージにですね、入っていきたいと思いますけれども、ここのところ私たちはペテロの手紙をですね、学んでいます。ペテロ第一の手紙が終わりまして、今、ペテロ第二の手紙、先週は一章の終わりを見ました。世の終わりに向けて、ペテロが信仰にですね、徳には、 知識よ、知識には節制、節制には忍耐、忍耐には信心、信心には兄弟、兄弟愛には愛を加えなさい。ですね、私たちの信仰というのは成長していく必要がある。成熟していく必要があるということをペテロが語ったということです。で、それから、2章に来まして、今日は、偽預言者や偽教師のことが書かれてあるんですね。このペテロの手紙というのは、ペテロが亡くなる前に、教会、トルコの教会に向けて書かれたメッセージなんですね。ペテロの生涯が、もうそろそろペテロが終わりに近づいている。迫害がですね、どんどん迫ってきて、殉教するという、そういう時代にペテロは、教会に最後の自分のですね、思いを語っているわけです。で、ペテロ第一の手紙は、イエス・キリストを信じると迫害が起こりますよ。迫害によって苦しみが大変なことが起こります。それに、諦めずに忍耐をして、イエス・キリストを信じて、つながっていきましょうというメッセージが第一の手紙にほとんど書かれてありました。で、この第二の手紙は今度はそういう外からの迫害ではなくて、その教会内側からもいろいろな影響がある。で、内側から何が出てくるかというと、偽預言者や偽教師が出てくるという。これ教会の外から偽物が現れて惑わすんじゃないですね。私たちの教会、当時のですね、教会の中から偽物の預言者や教師が出てくると。そういうふうにペテロは警告したわけであります。ですから私たちは、その偽物に対して敏感にならなくてはいけないんですね。で、そうなる、本物を見なくてはいけないわけですよ。で、ちょっと余談になるんですけれども、この間、私たちの教会のですね、仲間の方が、トイレが壊れてしまったということで、トイレを直そうと思って、まあ、水道屋さんというんでしょうか、トイレを直す方を、まあ、インターネットで調べて、呼んだそうなんですね。そしたら、まあ、なんとですね、すごく高額な金額を請求されたっていうんですよ。で、私もそれ聞いて、あ、大変だな。で、インターネット調べますと、皆さん最近、トイレが壊れた、まあ、あるいは水道がですね、大変なことになった、水浸しになった、水道の管がですね、壊れたということで、水浸しになったということで、急いでですね、インターネットとか調べて、業者をですね、選択して電話してきたら、その業者さんが悪徳業者でですね、多額の請求されるっていうことがあるらしいんですよ。で、ある人は最悪の人で70万もトイレが壊れただけで請求される。断れなかったっていうんですよね。で、私はですね、ちょっと自慢するわけじゃないんですけれども、結構家直すの好きなんですよ。シャワー壊れたりとかトイレ壊れたら自分でこう、なんていうんですかね、分解して、でも、後で高くつくこともあるんですね。こう直すんですけれども、そういう時にトイレも、うちもですね、トイレが詰まりまして、なんで詰まったのかなって、どんだけ流しても、なんていうんですか、トイレのこう、水をですね、流すためのこう、なんていうんですか、ちょっとした棒のやつありますよね。あれで何度もやっても流れないんですね。で、これダメだなと思って、もう、水を全部止めて、パイプを外して、もうトイレの、ね、洗面器を外してですね、裏返して、見たら、やっぱりですね、鉛筆とかペンとかいろんなものが流されて詰まって、そこでだんだんとですね、ゴミが詰まって、髪の毛とかいろんなもの詰まって流れなくなっていたんですね。まあ、それをうまく直して、事なきを得たわけですけれども、まあ、女性の奥様方はそういうことをできないわけですから、業者に頼んだら、業者さんは悪徳業者をですね、もう法外な値段を頼んで、これ今直さないと大変ですよって脅して、まあ、大変なことになるそうなんですね。ですから、ちゃんとした業者に頼まないといけないわけです。で、まあ、本当の水道屋さんはこれでいくらかかるかっていうのをちゃんとした値段をですね、提供できるんですけれども、どうやって直すか、ものを知らない、あるいはどれぐらいの値段がかかって直すかって知らない場合は、そのですね、悪い業者にね、あっという間に騙されちゃうんですね。で、悪い業者の人はもう見るからに悪い業者じゃないんだそうです。すごく優しく、大変ですねって優しい言葉で言って、そして気づくと高い値段を請求されているというんですね。 ですから皆さん気をつけてくださいね。これからいろんなことでですね、お家が壊れたりとするときにちゃんと情報を得ていろんな人に相談しながら業者を選択していかないと大変なことになっています。まあちょっと余談になりましたけども、まあいつの時代も私たちの時代もそうじゃないでしょうかね。聖書の御言葉、本当のイエス・キリストが語っていることを私たちが知らなければ、聖書の御言葉を本当に触れていつもいつも触れていなければ、もし偽物が現れた時に私たちはその偽キリストや偽預言者がですね、優しく私たちに語りかけた場合、私たちコロッとですね、その御言葉を信じてしまうかもしれない。いや、御言葉ではないんですけどね。で、ちょっと脅かすわけではないんですけれども、皆さんの修法に黙想を書かせていただきましたけれども、エレン・ホワイト、まあ、先ほど、お話しましたエレン・ホワイトのですね、1844年のこの頃に神様の霊が注がれて、予言の霊が与えられて、たくさんの書き物をしましたこのエレン・ホワイトがこのように言っています。この世の終わりになるとですね、このように書いてます。今や大欺瞞者はサタンのことですけれども、キリストがおいでになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは、黙示録の中でヨハネが述べている神の子についての描写に似た、まばゆく輝く威厳のあるものとして人々の中に現れるって書いてるんですよ。このヨハネの黙示録に書かれてある、そのイエス・キリストのですね、容姿に似たような容姿になってサタンも現れて再臨が来たっていうことを人々に伝えますよ。で、それにまんまと騙されてはいけませんよ。で、この偽キリスト、偽のですね、キリストが現れて、再臨のように惑わすというこのサタンの現れ方っていうのは、黙示録をよくよく読んでいないと私たちは、あ、ここにもキリストが来られた、あ、あそこにもキリストが来られた、この国にもキリストが来られた、あちこちにサタンが現れ、ですね、キリストのような格好で現れて、あ、これが再臨なのかと喜んでいるうちに騙されて大変なことになってしまうわけです。で、聖書の中にはキリストはあちらこちらにおいでになると書いてないんですね。全ての民がイエス・キリストが来られた時、一同が会して同じようにキリストの再臨を見るっていうふうに黙示録に書かれてありますので、私たちは御言葉通りにイエス・キリストのことを理解しないと、サタンは私たちを惑わすためにですね、いろんなあの手この手の方法で私たちを大失望させようとするわけです。ですので私たちは諦めずに聖書をちゃんといつの時代もダニエル書や黙示録や予言を調べていく必要があるということです。さて、ここでペテロの手紙にですね、偽予言者や偽教師が現れるであろうと。で、ペテロ第2の2章のですね、先ほど1節と2節読んでいただきましたけれども、3節読みますね。彼らは貪欲のために諫言を持ってあなた方を欺き、利を貪るであろう。彼らに対する裁きは昔から猶予なく行われ、彼らの滅亡も滞ることはないというふうに書いてますね。ここに諫言を持ってあなた方を欺きとか、甘い言葉を、偽預言者や偽教師は私たちに甘い言葉で語りかけるわけですね。ですので、まず簡単な偽預言者、偽教師の見分け方っていうと、私たちにとって甘い言葉で近づいてくる人たちっていうのは、ちょっと怪しいっていうことです。で、例えばどういうことかというと、私たちに、あ、この人の言っていること私、納得できる、共感できる。そうだよね、そうだよね、うん、そうだと思って信じていくと、それがもしかすると違ってるっていうことです。でなぜなら旧約聖書の書いている預言者っていうのは、どういう預言者がたくさんいたかっていうと、当時の人々から全く受け入れられない言葉を当時の人々は語られたんですよ。なので、もし今ですね、預言者が、本物の預言者がいたとしたら、私たちはその預言者の言うことを聞かずに、その預言者を迫害して殺してしまうかもしれません。なぜそうなるかというと、まあ、有名な箇所があるので、ちょっと今日このことを説明をして、 置きたいと思います。エレミア書の28章です。エレミア書29章のですね、11節は有名な御言葉で皆さんよくご存知だと思いますけど、その29章の、一つ前の28章ですね。この28章、エレミアという預言者は皆さんどういう預言者だったかご存知でしょうか。悲しみの預言者と言われたんですね。この悲しみの預言者で、昔有名な天才と言われる画家がですね、このレブラントがこれを悲しみの預言者エレミアを描いている絵なんですけれども、まあ、エレミアをの悲しい表情を描いているんですね。なぜ悲しんでいるかというと、まあ、エレミアが悲しんでいるということもあると思うんですけども、エレミアが悲しんでいるわけではなくて、神様が悲しんでイスラエルの人々に御言葉を語ったというんですよ。どういうことかというと、私が愛しているこのイスラエルの国は、残念ながら言うことを聞かないので、滅ぼしますよっていうことなんですよ。神様もイスラエルの、この愛するイスラエルの国が滅びることは見たくないんですけれども、あまりにも言うことを聞かないので、神様はイスラエルの国を滅ぼさざるを得ない。そういう予言をエレミアはイスラエルの人々にするわけですね。で、このエレミアの28章を皆さん開いていただいて、1093ページです。旧約聖書の1093ページ、エレミア書の28章の1節から、まあちょっと簡単に説明させていただきますけれども、このエレミアが予言を始めた時はどういう時代かと言いますと、もうすでにイスラエルの国のまあ何人かの人たちはバビロンにですね、捕囚として連れて行かれてるんです。もうダニエルももうこの時にもバビロンに連れて行かれてるんですね。そして残っているイスラエルの人たちがいまして、このエレミアが予言した時に最後のユダ王国、南のユダ王国の最後のゼデキア王の時にエレミアが予言者として現れたんです。もうユダの王国が滅びる最後の王様の時に現れて、なんて現れたか、どういうふうに現れたかっていう、こういうふうに王様の前に、くびきを追って王様の前に現れるんですよ。あなた方、イスラエルの国は、バビロンの国に滅ぼされます。これから。もう完全に滅ぼされます。ですから、どんなに頑張って、どんなに考えて、知恵を絞っても、イスラエルの国はバビロンに滅ぼされますよ。で、それを王様や周りの人たちが聞いて、いやいや、そんなはずはない。自分たちの国は神の国だ。神様が自分たちを見捨てるわけがないと言って、いろいろ考えるわけです。ただ、面白いことに、この王様、ゼデキヤっていう王様は、バビロンのネブカデネザル王からそこのですね、南ユダの国の王様になれと言われて、バビロンの王様によってイスラエルの王様にですね、ユダの王様にさせられましたので、ですのでネブカデネザル王に反逆するっていうことは非常に難しいんですよね。ですけれども、この最後のですね、王様になるゼデキヤ王は周りの国とですね、エジプトとか周りの国と画策してバビロンになんとか抵抗しようとするんですね。ですけれども、エレミアはもうそれ無駄ですと。これから長い間バビロンの国で、あなた方はバビロンの国で生活しないといけない。私たちのイスラエルの国は滅び、ユダの国は滅びますよ。そういう予言をエレミアしたときに、人々は怒ったわけです。そんなはずはない。で、その時に出てきた偽預言者っていう人がいるんですよ。で、偽預言者が、誰かと言いますと、この28章に、出てくる名前がハナヌヤっていう人です。ハナヌヤ、はい、ハナヌヤっていうですね、預言者が出てきまして、彼もですね、一生懸命王様に預言するんですよ。 で、どういう予言かというと、王様、大丈夫です。あと2年したら、あと2年したら、バビロンの国は滅びます。頑張りましょう。なんとか周りの国とですね、一生懸命抵抗して頑張りましょう。あと2年したら、私たちのこの首輝きは、この辛いですね、この生活は、補修の生活は終わります。あと2年したら、神様を信じてください。私の言葉を信じてください。で、人々はどうしたかというと、この花ぬやの予言を信じたんですよね。エレミアじゃなくて、花ぬやの予言を信じた。なぜなら、彼らは、自分たちの国がバビロンから解放されることを望んでいたわけですね。で、エレミアももちろん同じです。解放されることを望んでますけれども、2年ではなかったわけですよ。もっと長い70年間苦しまなくてはいけない。で、ハナヌヤは結局2年間ということですから、もうこの時に4年ぐらいはもう過ぎていますから、6年間、バビロンに6年ぐらい、まあ、支配されますけど、その後は解放されて、南ユダ、もう一度国がですね、しっかりとですね、やっていくことができます。と、ハナヌヤは予言したんですけれども、その予言は成就しなかったわけです。で、このハナヌヤは、このですね、この首輝きをですね、木の首輝きを壊して粉々にして、エレミアのこの予言は嘘だ、お前は偽りの予言者だと言って、ハナヌヤはこのエレミアを退けたんですね。そしたらどうなったでしょうか。この28章の4で最後見ますと、その2ヶ月後にですね、ハナヌヤは亡くなってしまうわけですね。まあ、この預言者の本物の、エレミアの本物の預言と偽物の預言、この見分け方というのは、甘い言葉ですね。私たちに都合のいいような解釈をして預言するようなものというのは、もしかすると偽物だったかもしれない。偽物だということが、ただ旧約聖書の中ではあったということです。人々が聞きたくない、受け入れたくないという予言の方が、神様が語る予言の本物であったわけです。で、もちろんエレミアもですね、本当はそういうですね、これから長い間、バビロンの国で捕囚となって、バビロンの国に仕えないといけないなんてことは、言いたくないんですよ。ハナヌヤの言っていることを信じて、ハナヌヤの言うことが実現するように願っているわけですよ、エレミアも。しかし、そうは実際はならないんですよね。ですから、私たちもですね、これから先、いろんな人が聖書を解釈して、私たちの都合のいいように、例えばですよ、このコロナウイルスはもうすぐワクチンができて、すぐいろんな治療薬ができて、もうすぐこのコロナの感染の影響は終わりますよと言っている人が本当のことなのかどうか分かりません。ですけれども、聖書の中を見ると、まあ甘い言葉っていうのはなかなか本当のようにいかないかもしれません。私たちに、安易な希望を持たせるというものは本物でないかもしれません。ですから、私たちは聖書の御言葉にですね、よく読んで、聖書の御言葉をよく解釈して、本当の預言者というのは私たちに何を語るのか。本物の預言者というのは、私たちに悔い改めを訴えるというのが本物の預言者。ですから、私たちがもしコロナウイルスで苦しんでいるのであれば、あるいはこれからたくさんの苦しみがどんどんどんどんやってくるのであれば、その苦しみの意味はこういう意味なんですよ。これは苦しいことかもしれませんけれども、神様が苦しみながら、神様が涙を流しながら我々を本当の神様の愛に導くための戒めであり、悔い改めを促す印なんですよ、ということを私たちが本当に受け入れる必要がある。それが本当の予言のメッセージではないでしょうか。もちろん、私たちがこのコロナ禍の中で、神様に全ての全世界の人々が悔い改めて、 神様に心を向けて悔い改めたのなら、神様はですね、すぐにイエス・キリストを天から我々に使わせて再臨がすぐ実現するかもしれません。いや、私たちのですね、悔い改めによるかもしれませんけれども、しかしそれは私たちには分かりません。いつどうなるか。私たちが聖書の御言葉の予言、神様の言葉を受け止めるというのは、時に裁きがあるということを忘れてはいけないという。厳しい裁きが私たちのですね、心の中に神様からの御言葉が与えられなくては、その先に本当の意味の希望、明るい希望を見出すことは私たちは難しいということです。安易な希望を掲げて悔い改めにも導かないような神様の御言葉は本物の御言葉ではないということであります。ですからこのエレミア書28章のですね、こう読んでいくときに私たちはそこでですね、本当の予言と偽物の予言、あるいは偽物の予言者の言われていることは何かということを私たちはこのエレミア28章から理解できるんではないでしょうか。そしてその28章が理解できた上でエレミア書29章の11節をですね、10章から見ていきましょう。エレミア書29章の10章にこういうふうに書いて、主はこう言われる。バビロンで70年満ちぬならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方がこのところの導きに帰る。主は言われる。私があなたに対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時、あなた方は私を呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求め、私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなたを追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせた元のところに、あなた方を導き帰ろうと主は言われる。まあ、エレミアはこのように予言しました。70年間。私たちにとって70年というのはどうでしょうか。いや、本当に長い期間だと思います。しかし70年経ったら必ずあなた方は国が復興してユダの国、イスラエルの国に帰ることができると当時エレミアは予言したわけです。ユダ人にとって異国の異邦人のあるいは異教徒の偶像の神を拝んでいる国が神の国のユダヤの国を滅ぼしてユダヤ人たちが異教徒の国で使えるなんてことはありえない話なわけです。信じられないわけです。神様がそんなことするわけない。でも神様はイスラエルの人々を悔い改めに導くために涙を流しながら70年間バビロンの国でユダヤ人たちが悔い改めるために彼らを捕囚としてそこに仕えてそこで生活させたわけであります。まあ、この歴史的な出来事を私たちは考えるときに私たちのこの時代も同じではないでしょうか。私たちもこのですね、世の中でどれだけあとどれだけこのダニエル書や黙示録の予言の御言葉を信じて信仰を続けていっていいのでしょうか。いろいろな予言がですね、私たちの周りに起こってくるときに何が本当なのか何が偽物なのかということを私たちがまず聞き分けるときには本当に聖書の御言葉、聖書に精通していなくてはいけない。そしてそれは私たちが安易にですね、私たちが安易に私たちが本当の意味で悔い改めるために神様は私たちを戒め裁きを行うということを忘れないでいただきたいと思います。この私たちはこれから先というのは大変な時代がやってくると思います。 これ以上の災いが多分起こりうると思います。しかし旧約聖書に書いてある通りに、必ず大変な災いの後には大いなる希望ですね。私たち176年前に大失望しましたけれども、しかしその大失望から私たちは大きな希望を見出して、これから何年か後かになるか分かりませんけれども、イエス・キリストが来られるというその時を私たちはしっかりと目を覚まして迎えていきたいと思います。偽物にですね、惑わされることなく、本物だけを見続けて私たちの信仰生活を歩んでいきたいと思います。それではしばらくですね、皆さん祈りたいと思います。もちろんこのコロナウイルスが一日も早く私たちの生活から収束していくようにということを祈ることは、これはもちろん大切なことです。しかしそれよりも大切なことは、私たちが悔い改めて本当の聖書の神様に全世界の人々が立ち返ることができるように、私たちがそのイエス・キリストが来られるこの働きを早めることができるように、霊を注いでいただけるようにお祈りしたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。